質問事項は2点であります。1点目は、国内、離島航路運航の高速ジェットオイルの更新計画について、2点目は小中学校の給食費の無償化の市長の重点項目の確認についてでございます。2点であります。簡素な、簡潔なご答弁をお願いいたします。それでは、まず高速船ジェットオイルの更新についての趣旨について、このことにつきましては、私も以前から維持航路対策協議会の委員として参加しており関心を持っておりましたので一般質問の準備をしておりましたが急遽2月22日に維持航路対策協議会が開催されるとお聞きして一般質問の通告の締め切りが2月26日の午前中と維持市の協議会より後になっており協議会の意見等のと重複することもなり意味がないと思い私の一般質問は取りやめようかなと思いましたが、島民の巷の話題でジェットオイルの更新への不安と念願との、話がありました。私も市民の代表者であり、また自分の意見もあり一般質問を行うことにいたしました。そこで近年の物価高騰により高速船ジェットオイルの更新は国内の離島航路事業者に大きな壁に直面しております。国内各地の離島と本土を結ぶジェットオイルの運航事業者が老朽化する船舶の更新計画を立てられるのが、船舶の建造当時の約3倍近くの高騰がしているためであります。国内では六甲事業者と18隻の高速船ので離島の島民の足として締めの経済に貢献をしており、船年も老朽化しておりジェットオイルの存廃は死活問題であり、地元自治体は対策、運航業者と国民への支援要望が必要だと思い下記のことにお尋ねをいたします。それでは国内の離島航路高速船ジェットオイルの運航事業者と1都4県沿県地元自治体の6業者とは共通の課題であります。国内の高速船ジェットオイルの運航は、これは皆さん方も知っておられると思いますが市民の皆さんに参考として申し上げますと北の方から1番に佐渡汽船航路は新潟から佐渡、新潟から佐渡で、船は、3隻、千年は年号で、耐用年数でね、近い、千年は34年から43年。2番に沖汽船、航路は沖と、沖瀬と松江、境の港、船は1隻で、千年は31年。次に、長崎県は離島県であり、2社の運航会社がありますが、まず九州有線航路は対馬行き博多間で船は2隻、船年は、32年から38年。そして、次に2社目の、九州商船航路は五島長崎で船は、船舶は2隻、船年は30年から33年。5番目に種役高速船は航路は鹿児島、種子島、屋久島で、船は6隻、船年は28年から30年、44年となっております。6番目が、東京汽船、航路は東京、熱海、伊豆諸島で船は4隻、船年は28年から33、42年の状況であります。航路は違っても、船の耐用年数は待ってくれません。川崎重工業も現在はなんとか維持として、整っている状況でありますけれども、老朽化するジェットオイルの充実は、耐えて しまうのかという話もあっておりますし、置いているジェットオイルの技術も、置いていきます。そうしたことで、受注しても確実に建造できるかという話がありますし、それに1年間に何隻建造できるかも未定であり、建造費も約50億円から現在は円安の影響もあり、70億円以上としております。 国内でも鹿児島のトピック諸問が、千年が45年になるのをはじめ、国内の高速船の18隻のうち14隻が千年30年を超えており、各事業者と更新の必要性は認識していても、この報道の調査では一業者が更新するかどうかを含めて具体的な計画はない、後の5業者が更新する予定だが、具体的な計画はないという回答をしております。事業者の計画内容は投資額は違っても、離島航路の必要性、平等性は考慮し、業者、また、地元自治体で連盟で県国への支援要望をされることが必要だと思っておりますが、市長のご見解をお願いいたしたいと思います。次に高速船ジェットオイルの、更新計画についてはまず運航業者、実施主、九州郵船様の、更新計画、投資額を停止され、次の対策を検討するのが順次であると思っております。その結果を国へ財政支援の要望するについて、ですけれども、事業者が事業を計画するには、その事業者が自分の会社の方針、投資額を示し、それを基本として関係機関と共有して行わなければ、先に進まないと私は以前から、教育会でも思っておりましたので、壱岐航路と、航路活性化協議会では対馬市議会の坂本議員が委員長で進行され、その協議会の中で、九州郵船、竹中、社長の話では方針は現在の状況では一社では、対応はできないので支援をお願いすればとの話をされました。私はそれはどの業者からも出ている話ですので、私は現実的な話をせねば先に進まないねと思いまして、高中社長に失礼ですが、事業者の計画方針として計画の基本となる会社の投資額について示していただけませんかと、お尋ねいたしましたところ、しばらくお考えになった後、現時点当時建設費が50億円と言われる時点であれば 50% の投資はできるという言われ、 50% になると約50億円の半額の約25億円ですねと私は念を押しました。それは協議会に出席された委員会は皆さん、お聞きのとおりでありましたが、その後委員会も開催され、されず、コロナやウクライナの侵攻のこともありまして、物価の高騰が影響し、高速船の更新も、の話も、一時は休止状態のようでありましたが、船舶の対応年数は近まり、離島と本土を結ぶ島民の足がなくなるのではないと、島民のジェットオイルの更新の話が、話題が高まり、私も以前からのこともあり、2月13日の2月会議の前日、私ごとでございますけれども、私が福岡に主要で行くことが、ございまあり、時間的にも余裕があったので九州郵船の満タニ常務にアポを取り、幸い了解をしていましたので、社長は出張でしたが、常務と社会情勢の雑談を交え、ジェットオイルの更新について話をさせていただき、以前の先ほど申しました竹中社長のその会議での投資額も覚えておられましたので、その時は約50億円の時の話でしたが、現在は約70億を超えるとのことです。会社の投資額も物価のことは別として、会社の計画をそれとなくお話をいたしましたが、その内容は私からは言えませんけれども、壱岐市の、航路対策でも要望はされておられるので、回答はあっておられると思います。会社の投資額を基本として協議すべきことであり、県下の議長会でも重点要望として、対馬、壱岐、五島が からの要望をされておりますが、対馬と壱岐市は先ほど申しましたように、九州商船、九州郵船、ごところは同じ、長崎県でも九州商船と別会社で、です。それぞれの事業者の違いもありますが、よく協議し、早く、更新計画ができ、ジェット機の建造ができますということを祈っておりますが、市長も、実施者ではありませんが、この航路の関係の市長さんとしてのご見解をお願いをいたします。次に壱岐市航路対策協議会の開催についてですが、去る2月22日壱岐市において、壱岐市航路対策協議会が壱岐市長白川博和会長のもと開催され、そのメンバーも、私も存じておりませんが、設立したことも知りませんでしたが、以前は同じ航路を運行する対馬と壱岐市、対馬航路活性化協議会をヘリのリプレース事業やジェット機の更新計画についても九州郵船と壱岐対馬航路活性化協議会では協議意見交換会をしておりましたが、一番大事なこの時期にその協議会も会ってないようです。私たちは壱岐と対馬の協議会を開催して高速船の、更新について壱岐対馬協議会の開催も必要だと話しておる矢先に、急遽壱岐市航路対策協議会が開催されることを知り、私も当然対馬と合同会議と思っておりましたが、壱岐市だけの協議会で九州郵船へジェット機の更新に関する会社の、方針の回答の要望のようですが、このような大事な要望は対馬と共有して、いたのが今回壱岐市単独での要望で良いのか、対馬と共有の上の要望であったのかをお尋ねをいたしたいと思います。この3項についてお尋ねをいたしますから、ご答弁をお願いいたします。
市山議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。
市山議員の質問の国内離島航路運航の高速船の更新計画についてお答えを申し上げます。高速船 Z ホイールはにつきましては、時速80km を超えるスピードで安定した航海ができることから、航海時間の短縮や航海数の増加が可能となり、何より波高の高い荒れた天候でも就航率が高いということなどとございまして、早く安全で快適な乗り心地が市民皆様もとより本市を訪れる観光客などの利用者に支持され、必要不可欠な存在となっております。このようなことから、本土と離島を結ぶ Z ホールによる運航体制は市民生活の足としてだけではなく、本土の医療機関への迅速な患者搬送にも重要な役割を果たしており、加えて観光促進、移住定住促進への貢献度も多大なものがございます。本市の将来を見据えたとき、 Z ホイールの利便性を確保することは、本市の振興発展及び国境離島の人口減少抑制につながる重要事項の一つであります。しかしながら、現在就航しているジェットホイールの船齢は、先ほど申されましたように、ビーナス1が32年、ビーナス2が38年と老朽化が進んでおりまして、今後の運航が維持されるのかということは市民の不安材料であり、本市の懸案事項となっております。導入当時に比べ建造費が大幅に高騰し、航路事業者の負担のみでZホイールの更新を行うことは困難な状況にあることは理解しておりますけれども、本Z ホイールの更新はあくまで航路事業者が実施主体であり、その決意がなければ前進はございません。このようなことから、先日2月22日に壱岐市航路対策協議会を開催して Z ホイールの更新に関する要望書を取りまとめ、2月27日に私が九州郵船株式会社に出向き、直接 Z ホイールの更新に関する、 九州郵船様の意思について、要望書を提出いたしました。その結果、実は昨日でございますけれども、3月6日、大変な大しけでございましたけれども、竹永社長自らお見えになりまして、回答をいただいたところでございます。その内容を申し上げますと、ジェットフォイルの合戦例化が進行しており、更新の本格的検討が必要な時期に来ているものの、現在、就航しているヴィーナスの建造時と比べ、現在は、戦果が相当高額になっており、自社単独での更新は難しく、国、県、市による一定の公的支援が必要であるものと考えており、今後の公的な支援の検討状況を踏まえ、更新についての具体的判断を行ってまいりたいということでございました。意気といたしましては、応分の助成があれば、建造する意思があると明確に示されていると理解をしたところでございます。ご存知のように、令和4年11月に成立した改正離島振興法において、ジェットホイールを含めた船舶更新等に対する支援についての配慮規定が明記されたところでございまして、今後、国においても何らかの動きがあると思われますが、本日といたしましても、新たな支援制度の創設について、様々な機会を捉え、国のみならず、県に対しても要望を継続してまいりたいと存じます。また、ジェットホイールは現在国内において1都4県で合計18隻が運航しております。長崎県においては、東京都、新潟県、島根県、鹿児島県とジェットホイール更新に係る関係自治体情報交換会を毎年1回開催をしておられます。長崎県におかれましては、最重要課題として、平成28年度から国へ政策要望を提出しているところでありまして、他の関係自治体に共同での提出を打診したとのことでございましたけれども、それぞれの状況が異なるといった理由で、現時点では個別の要望となっているようでございます。そのような中、先ほども申し上げましたが、令和4年11月に成立した改正離島振興法において、ジェットホイールを含めた船舶更新等に対する支援についての配慮規定が明記されたところであり、今後、国においても何らかの動きがあると思われますが、本日といたしましても、新たな支援制度の創設について、様々な機会を捉えて要望を継続してまいりたいと考えております。また、4点目のご質問、対馬との連携につきましては、県内関係機関である県と対馬市、九州郵船、壱岐市においても、毎年情報交換会を実施し、情報共有を図っているところであります。ジェットホイールについて、現在は壱岐、対馬それぞれの要望活動となっておりますけれども、今回、九州郵船から回答書をいただきました。それを踏まえて、対馬市と連携して、活動してまいりたいと考えておるところであります。
市山議員。
今、対馬から、いやなんか、九州郵船からご回答があったということでございますけれども、この、大体この会社のですね、こうした投資格の基本となる金額は示しになられましたか。
白川市長。
まあ、これはこの文章には書いておられませんけれどもですね、実は3月1日の、支援施行20周年の折に、これはお話した、言葉のやり取りということでご理解いただきたいんですけれども、70億円から75億円ぐらいに今なってるんじゃなかろうかというお話でございました。これはあくまで公式でございませんので、お願いいたします。
市山議員。
いや、それについてもですね、あの時、以前に私が、社長に質問したときですよ。今の時点で、まあ、例えば、建造費が50億だったら、2分の1はします、十分できますという、十分じゃなくて、25億ですか。25億は投資ができるということでした。今、70億から73億、そうですから、まあ、半分にすれば、やっぱ37億になるわけですけど、まあ、そうした金額は示されでしたけれども、大体、それより、 それプラスはできるような話でございましたのでですね、やっぱそれから計算は、それを基本として、あとの、天道費がどのくらい不足するかということを検討して、国、県に要望するのが私は推移と思っているとですね、それはだから一番経ってもですね、会社はいくら出せるか、ただ一社でできませんとか言うでもで進まないわけでね。それと何ですか、対馬と今まで、活性化経済をやっておったわけですけども、今はその、何ですか、面々にやるわけですね。あ、そうですか。それで一個の追試ですけれども、国内の離島航路の、高速線で等への更新計画は、建造費の、高騰が先ほど申しましたね、一番ネックであるようですけれども、事業者の、投資額は大小違っても運行する役割は、先ほどおっしゃったとおりで共通であります。最新の計画が作成すれば、更新の計画が作成すれば、国県が検討し、現在運行している18隻が一度に、建造できるわけではなく、国県はどの航路も必要であるので、公平な立場で検討されると思いますのでですね、要は1都4県の事業者と地元自治体と呼びかけあってですね、協議して更新計画を立てないと、私は先ほども何回も言いますけれども、更新計画の調査の結果では、船耐用年数はついても、ジェットウェイの更新は、不安ばかりで実現が憂慮されます。それで今、市長は自主体ではありませんが、離島と本土を結ぶ運航の実態、自治体の市長のご所見を私は聞きたくて、今申し上げた次第です。それから、2項目の、高速船ジェットウェイの更新計画については、九州郵船株式会社が実施主体であり、更新計画方針基本となるのは会社の投資額であります。社会情勢の物価の高騰は変動するので、それに惑わされず、現在の会社の実情に合った投資額を示して、無理にならないのが、運営の基本であると私は思っておりますし、まあ、僭越とは申して、思いますけれども、それを基本として次の検討をし、計画されるので、です。先ほど申しましたように、事業者計画には順序通り行わなければ進行できないと私は思っております。次に3個目の、ジェットウェイの更新計画の話はあっていましたが、壱岐対馬航路活性化協議会は会させていませんが、今回の壱岐だけの、開催は何だろうかと思っておりました。対馬市の、まあ、選挙のためかなと、私は思ったんですが、そうでないようでございますから、壱岐対馬の共通した今後の大事な協議に、壱岐市だけと私も不審に思ったので、この質問をいたしました。そういう話し合いができるようなら結構ですけれども、まあ、それ今参考がですかね、何かありましたら一つ。
白川市長。
今ご指摘のようにですね、対馬とは今のところ、ジェットウェイについては協議を出しておりませんけれども、今度、加速していかなければならないと思っているところです。それともう一つですね、実は、竹永社長が全国の旅客船組合の代表になっていらっしゃるものですから、同じ文書でもってですね、その全国の旅客船組合に対してもですね、要望を申し上げました。そういう中で、実は昨日お見えになっていろいろ本当にお話し合いをしたわけですけれどもですね、例えば九州線が一隻作るよ、それはですね言えるけれどもですね、実はそれだけではですね、やはり川崎重工も動かないと、やはり、九州線の一隻作ってですね、その後にどうなるのかということを、やはり計画しないとですね、川崎重工とも話ができないというようなお話でございました。それは私としてもですね、そうだろうなとやっぱ思いました。ですから竹永社長としてはですね、この際九州線だけの話じゃなくて、ジェットホール18席の全てをですね対象にした、計画でもって、川崎重工と、その交渉なさるんだろうなとこう推測したところです。でそれについてもですね、やはり国がじゃあ一体どれだけ、その まあ、補助金負担をしてくれるのかといったことがですね、大きなやっぱり問題になると思っておりますので、ここはやはり他の自治体と県も含めてですけれども、他の自治体、そして全国の自治体がですね、何らかの形でやはりこう連携を取り合ってですね、国に対して要望していく、そういったことが求められるのかどうかと思っているところです。
一山議員。
今おっしゃるようにですね、私は先ほど申しましたように6社とそれから18社しかおらないわけですから、距離時間は違うでもですね、やっぱり離島と本土のつなぎは役割は変わらないわけですね。それで国もですね、これを一緒にですね、やっぱしないとですね、別々にしてもなかなかその平等性がわからんわけですよ。それでやっぱ国のが検討しやすいような方法でやって、投資額とそれから船の責任もあります。それでいろいろ距離もありますし、やっぱなんですか、川崎重工業もですね、1年に何隻出てるかまだ検討がつかんわけですね。それで18隻もおるわけですから、それを 3隻、例えば作ってもですね、6年かかるわけですね。それで、そういうことで、やっぱ順番もありますし、その長崎の県内に2つの業者もおりますし、いろいろ検討されると思います。それでそういう国もその不公平なことはされんし、平等主義を守ってですね、やっぱそれをよく検討してやるわけですが、早くやっぱり一緒にいっぺんはやって、そしてあとは団体でそれは私は結構と思いますが、やっぱ進めていかないといかんと思っています。それでまずはその、さっきから何遍も言うように、会社の方針ですよね。方針が一番出さんとですね、いくら出すとかわからんとにですよ、こっちがいくら出します。県の国にそう要望しますと言われるわけですから、物事はやっぱり順序を踏んでやっぱり行かないかんと私は思っております。はい、それから、最後のこのジェットについてはもう意見は同じですから結構です。それから、次の2校の大きい2校の小中学校の給食費無償化の市長会の重点項目についてですが、これは市長会での重点項目の確認でございます。12月会議での小中学校給食無償化の国の要望について、市長のご答弁では、市長会でも重点項目として挙げており、今後もその要求を続ける方針ですと言われておりましたが、それは県下でも実施されてないようですので、白川市長もこの議会での、ご優待されるという話を聞いておりますが、この件について確認をさせていただき、次の新しい市長に申し送りをさせていただくために私は、確認をしておるわけでございますが、私が昨年12月の会議の一般質問で学校給食無償化が財源が豊富な、またふるさと納税給付金の多い自治体がそれを財源として、給食費の無償化を実施していますが、これはそれができない自治体での保護者の負担軽減には、不公平であります。この少子対策は国の政策でもありますように、子育ては国の宝で財産であります。先般、市長会でも国への要望の質問をいたしましたところ、市長のご答弁では、私の議員の質問の通り、少子化対策における子育て支援、経済的な軽減策は当然のごとく必要だと思っておると、現在本県市長会におきましては国県に対し提言をして学校給食の無償化について重点項目として挙げており、今後もその要求を続けていくという市長会の方針でございますとの答弁をいただいておりますが、これが県の市長会の総意であって、総意か決定事項であったのか、まあ、お尋ねをいたします。疑われていることが、事項であったのか、疑われているようなことが実施されており、差し越しの、24年度の当初予算の主な新規事業は、中学3年生の給食費の無償化8666万円。雲仙市では、2024年の新規事業として、小中学生の給食費を全額無償化する学校給食補助事業として1億6400万円を盛り込んでおり、 県の市長会の重点項目も、全市には伝わっていないように思います。このようなことを考慮すると、県国の、要望が全国の保護者のためになると思いますが、再度この ご見解をお尋ねいたしたいと思っておりますが、よろしくお願いします。
メラ教育次長。
一山議員の2つ目のご質問、小中学校給食費無償化の市長会の重点項目について、この要望が今後も続ける方針か、そしてそれは市長会の総意決定事項であったのかのご質問でございます。小中学校の給食費の支援につきましては、令和5年度から子育て支援策の一つとして学校給食費支援対策事業を実施し、小学校では月額2,900円、中学校では月額3,900円を助成しており、今年度は県内13市の中では屈指の助成額でございました。次年度もこの支援事業を継続するため新年度予算へ計上したところでございます。お尋ねの長崎県市長会から国県への給食費無償化の要望について、また市長会の総意決定事項であったのかについてでございますが、結論から申しますと、長崎県市長会の決定事項であり総意でございました。要望の内容につきましては、まず国に対しては、学校給食は児童生徒の心身の健全な発達に資するものであり、重要な役割を担っていることや、少子化対策、子ども子育て支援の観点からも、給食費の無償化は社会全体で安心した子育て環境の整備と保護者負担の軽減を図ることが必要なため、国の責任と財源による無償化の措置を講じるよう要望しております。次に、県に対しては、無償化の実現に向け財源を国の負担とするよう国に対し働きかけることを要望しております。議員のご意見の通り、給食費の無償化は少子化対策支援として国が実施すべきものと捉えておりますので、学校給食費の無償化について今後も引き続き要望してまいりたいと考えております。
一山議員。
いや、言われる通りですが、私もですね、これが全市町村がですね、そういう無償化を取り組んでおればいいわけですけども、県の市長会で、そういう話が出ているのにですね、そこの市長さんはどこまで聞いとったのかと私は思うわけですな。それでですね、それは待ちなさいと、ちょっと今もそういうふうに市長会で決定事項になっているから、今年の予算は待ちなさいよと。これは全額じゃなくて半分ならまあいいですけれどもですね、全額するということはもうただですから、それは保護者はですね、いいわけですよね、全額保証ですから。それですけれども、全国の、市町村の保護者はですね、あそこの隣の 市はそういうふうになっていると、こっちはどうなっているかと、やっぱもう物事はいいことのもとになるし、大体その目的に合わない仕事ですから、国に要望してもすぐはできないことは分かっております。それで今年度は半分だと、今年度は3分の1、来年は半分だというふうに示していただいて、今のような状況でですね、市がしばらくの間負担するというようなことに条件が入ってくればですね、各市町村もやるんですけど、もうこれあるようにですね、ふるさと納税給付金が少ないところとはですね、どうしようもないわけですね。そうすると俺たちは同じことを思っとって、なんでじゃろうかということになりますから、そういうことがやれないように、今年のですね、出生率は75万8,863人だったんですかね。そうですよ、前年度は80万ですもんね。それだんだん減っていく、そういうことですから、誰も平等に、そういうことやるならやらないですね。やっぱそうすると、国も考えていただいて、みんなが姿勢が多くなるようにしたら、せいないかないと私も思っておりますから、再度質問をしたわけですから。それでは、結局要望は、国に要望はする、投資、話になっているわけですね。もう国もですね、今もう自然災害ないで相当金も入れおりますからね、それはすぐはできません。しかし、そういう計画をするように、全国的にその市長会、給食会、 の基準、必要がそういうところがあるわけですから、話をできていただきたいと私も思っております。何かございましたら、まあ、市長、
白川市長お願いします。
あの一山議員さんのですね、その給食費無償化について国に要望を本当に総意でしているのかということでございます。これはあの先ほど目立ち長が申しましたようにですね、項目を挙げて、全会一致で、提案した市はございますけれども、それに対して全会一致で賛成して国に要望しているんです。しかし今一山議員さんがおっしゃるようにですね、国がやるべきだと、市としては対応できないんだよと。なのにすでにその、まあ、今回諫早雲仙が全額を自分たちでやったと。で、国に要望しておきながら自分たちで やると何事かっていうのはおかしいですけど、それなら国に要望する必要ないじゃないかというお考えのようでございます。そこのところ僕よくわからなかったもんですから、今お話を聞いて、あ、そういう趣旨かということを分かったでございます。これについてはですね、それは確かにあの一山議員のおっしゃるのもそうですけれども、やはりそれは各市のですね、首長の子育てに対する考え方であって、他の例えば財政をやりくりしてですね、給食に持っていかれたんだろうと思います。おっしゃるように国に要望したのならですね、全額をその補助しないでもうちょっと待ってからですね、やったらどうかという ご意見もまさにそれも一理あると思いますけれども、やはり待てないんだということでですね、その完全に無償化のさった市もあったかと思います。ただあの私はやはりたとえそうであってもですね、私はその全額給食を無償化するためにどこかがですね、やはり犠牲になっていると思うわけですね。ですからこれはやはり、まあ、うちの場合は半額程度補助しているわけですけれどもですね、早く全額国の責任において無償化してほしいということを、今後も市長会にで、強く要望していきたいと思っている次第であります。
一山議員
ありがとうございます。私もその通りですね。それでですね、私は島原市長がですね、どこば聞き取っただろうかと思うようなですね、そうした総意でですね、決定事項ならば、ちょっと待たんかと、この辺の予算はちょっと待ちなさい、半額の半額にしなさいとかですね、言うべきものと思うとですね、それは全部、全額、承認しますよと言ったらですね、やっぱ、よその市長さんもよう黙っとるもんだけど、私は思っております。それで、そういうことは徹底するように、域でもですね、今年は6688万円かな、組んであるんです。それは2分の1は、ふるさと納税でしょ。そうじゃないですか。半分はふるさと納税。
村教育次長。
ただいまのご質問にお答えいたします。6600万ですね、石の補助を入れるようにしておりますが、その半分は今年度はふるさと納税を当てている状況でございます。
一山議員。
そういうふうでこれはですね、やっぱ国に要望して左遷とでずっとこれは続くわけですから、そしてあのもう12月の時も申しましたけれども、これをですね、移住の、利点に付くことがあるとですね、保育料を無償にするとか、給食費を無償にすると、それだからうちの市に来てくださいと、そういうことに都合というのがあるわけです。そうしたなると、なお不公平になりますからですね、まあ、そういうところを考えていただいて、本当に市長さんにも、申し伝えていただいて、お願いしていきます。まあ、少しは時間はありますけれども、この辺で何しましょうか。それでは、私はこれで質問を終わります。どうもありがとうございました。